2017年10月1日日曜日、神戸市内某所で収録しております。以前リスナーの丸湯さんに、
はい、
ハローグッバイっていう映画が良かったんで、はい、ぜひお三方見てくださいっていう、はい、リクエストいただいてたんですけど、
はい、
その映画こっち見れたんで、
あ、ほんまですか。
その話から、いきたいと思います、
はい、
シネマックティグのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、京阪市で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私、2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ハローグッバイ、
はい、
ご覧になったということで、
うん、
はい、それはあれですか、コーナー内コーナーで紹介するのとはまた別で紹介すると。
はい、別ですね、
はい、
私も見ました。
おお、
昨日。
素晴らしい。
ほやほや。
ペプさんは
もう見れてないです時間がね微妙なんです。6時半とかで、昨日が7時か。
そうですね、
ですよね。ちょっとね、
間に合わない。
間に合わない、
うん、惜しいですね。
なんか一番ペップさんの感想を聞きたいというか、
一応ね、そうやっていただいてたんで、
女子高生の話ですしね。
ああ、え、そう、関係あるんですか。
どういう
僕から一番縁遠いじゃないですか。
そう、
女子高生
だからそれやから聞き
たい。ああ、そうか、そうか、
はい、
逆にね、性も違うし、はい、年代も違うし。
そうですね、男の人の感想とかすごく聞きたいなと思いました、ね。
うん、まあそういう意味ではマコチンが、はい、
でも僕も良かったです、一言、うんう
ん、あ、ほんまですか。
はい、
はい、
あゆみさんいかがでしょう。
うん、良かったです、
うん、
はい、前作のディアディアよりもこっちの方が好きです。
おお、そうなんですか、はい、うん、へえ。
まあ、意外って言ったら失礼なんですけど、結構お客さん入ってて。
おお、ほんまですか。
そんで結構すすり泣く方とかが、
うん、
え、
結構いらっしゃって。
うん、私も泣きましたよ。
あ、そんな映画なんですか。
そんな映画なんですよ、
うん、
僕はちなみに泣かなかったんですけど、でもすごい会場の劇場の空気は、
うん、泣いて
かなりいい感じで、
うん、ああ、そうなんですね、
はい、
へえ。
あと、もたいまさこさん演じる認知症のおばあちゃんがいるんですけれども、
はい、
まあ、そういうところで、なんていうんですか、その女子高生だけの視点じゃなくて、
うんうん、
なんか意外とあらゆる世代から見れるというか。
ああ、うん、なるほどね。
だからその女子高生のところにこう乗れなくても、なんかそっちのエピソードでグッと来たりとかも多分あると思うんですよ。
へえ。
だからすごいいい映画ですよ。
お
う、うん、
マコチンはどこの部分にグッと
来たんですか。僕はグッドというよりか、そんな感情的にはならなかったんですけど、
はい、
ただなんかその描かれているところはすごい共感できてというか、
うん、
すごい仮面をかぶってる2人なんですよね、
うん、
主人公の女子高生の2人が、
うんうん、
で、まあ、その仮面なんてかぶんなくていいよみたいな、
う
ん、ちょっと肩の力を抜いてよみたいな映画で、
うんうん、
まあ、僕がそういう多感な時期にこの映画を見ていたら相当救われたのではないかなみたいな、
うん、今はもう多感じゃないと
そうですね、もうダメですね
いやいや、ダメではないと思いますよね。
まだ
20代でしょ、うん、
すごいいい映画です。だから、
う
んうん、こういう生き方もあるよっていうところをその同世代の人にこう提示したら、かなりグッとくるんじゃないですかね。
ああ、高校生ぐらいの、
はい、
うん、そうですね、うん、高校生にも見てほしいかな。
へえ、
うん、
やっぱあれですか、この同調圧力的なところから外れてもいいんだよ的な
有映画ですね、
話ですか、
うん、に僕は思いました、
うん、なるほどね、
うん、
あみさんは。
私は音楽がすごくいいなと思いましたね。はい、ピアノの曲がほとんどなんですけど、
うん、
シュローダーヘッツっていうね人が手がけてるんですよね。
そうそう、
で本人も出てて、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
へ、
弾くシーンもあるんですけど、
へ、
めっちゃ雰囲気のね、
うんうん、
言い方で、
うーん、
めちゃくちゃかっこよかった
ですね、うん、ね、よかったね、うん、
男性、
男性
です。へ、
だから全体的に音楽がすごくいいし、ピアノもすごい大事なシーンで使われてるんですよね、
うん、
だからそれもすごく効果的で、 M 視点でも楽しめる映画でした。
ほう、
エンディングでまたその曲のオーケストラバージョンっていうんですか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうね、
が流れてまたグッとくるというか、
うん、へえ、 まだね、まあ、関西圏ではちょっと終わっちゃったんですけど、うん、他のところはまだこれからのところもあるんですよね。地域によっては、うん、だから、まあ、ご近所でかかる地方の方は、ね、まあ、ぜひともおすすめということですかね。
そうですね、うん、おすすめですね。
綺麗な映画ですね、すごい、うん、撮影監督っていうかね、あの前の人とディアディアの時の人と同じ、
そうそう、
佐々木さんだったかな、
菊池監督のこの一個前のディアディアっていう作品があるんですけど、うんうん、
はい、
その時と一緒の撮影監督と組んでて、
う
ん、あのディアディアも良かったんですけど、
うん、
あのハローグッバイの映像もかなり良かったですね、
うん、光の入れ方とかめちゃくちゃいいですよね、
うん、
へえ、
構図とか、
なるほど、
綺麗
綺麗
綺麗ですね、うん、いや、おすすめですね、
おすすめ。
ロンペさんから長尺映画についてのメールをいただいてますんで、
うん、
じゃあこれあゆみさん読んでいただいていいですかね、
は
い、
シネマアクティフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
東京都立川市のロンペです。ポッドキャストボリューム24では長尺映画とラブディアスについて読んでいただきありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
ラブディアス監督作ザ・ウーマン・フー・レフトはその後邦題が立ち去った女になったことが発表されました、
うん、
さらにポッドキャスト配信の直後だったと思いますが、今年の PAF かっこピアフィルムフェスティバルの特集が映画の戦い、戦いの映画と題し、長尺映画の特集であることが発表されました。
おー、
いや、長尺映画来てますね。この特集では立ち去った女の日本プレミア上映と、
うん、
ラブディアスの過去作である昔の始まりの上映もあるとのこと。
おー、
もちろんこの PFF での上映も監督の意向により休憩時間はなしとなります自分は残念ながらこの映画祭では立ち去った女を見れないのですが、
うん、
一般公開後には必ず見に行きたいと思っています。さて、前回のお便りではラブディアス監督作の上映時間の説明で精一杯作品の魅力を語ることができませんでした、
うん、
このラブディアス監督作の魅力をちょっとだけ紹介したいと思います。僕が思うラブディアス監督作の魅力、それは物語を編集することなく切り取っていることだと感じています。通常の映画作品において編集はとても重要な部分だと思いますが、それをやってないということです、
うんうんうん、
この点がラブディアスの言う映画のフォーマットは無視しているという発言にもつながるのかもしれません、
うん、
ラブディアス監督作はドキュメンタリーではないので、もちろん俳優が役を演じているフィクションです、
うん、
長回しロングショットを多用することで本当にその映画の中の世界をただ覗いているような気持ちになります、
うん、
例えばちょっと変ですが監視カメラの映像を早送りすることなく見ているようなそんな気持ちです。ラブディアス監督作の上映は監督本人の意図により基本的に休憩時間が取られません。この理由についてラブディアスは映画の時間の流れと自分の時間の流れを合わせて自由に見てほしい、自分の作品は中座してわからなくなる映画ではないと言っています。
ほう、うん、
また例え話になりますが、公園で遊んでいる子供を見ているとき、街でつい人間観察をしてしまうとき、
うん、
動物園で動物を見ているとき、それらには休憩時間はありません、
うん、
トイレに行って戻ってきてまた見続けることもできるでしょう、
うん、
それに近い感覚でしょうか、
うんうん、
今年日本で公開されてみた映画マンチェスターバイザシー、ありがとうトニエルドマン、サバキという3作品にはある共通するものを感じました、
うん、
それは物語の作劇で考えれば無駄としか覚えないような場面、またはそこまでのそのカットを伸ばす必要がないのではという場面があることです、
うんうんうん、
だがこれらにより映画内の出来事に広がりがあるように感じ、
うん、
話の展開の都合で映画を撮っていない感じもしました。これを異常なぐらい極端にやっているのがラブディアス作品なのかもしれません。
なるほど。
ちょっとこの感覚が伝わるかどうかは分かりませんが、うん、ぜひ多くの方にラブディアス作品を見ていただき賛否問わず感想を聞いてみたいです。ではではということです。
はい、
本編ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。東京はシアターイメージフォーラムで10月の14日からで、うん、東京しか実はまだ公開日は公式サイトを見る限りでは決まってないです ね。
あ
とは全部順次公開ということで、うん、神奈川、愛知、大阪、兵庫、岡山、大分と、
うん、
まあ、いずれもミニシアターになると思うんですけども、
は
い、まあ、これで上映がございますよということですね、
うん、関西で2個もやるというね、
大阪、兵庫でね、
でも京都ないですね、
京都ないですね、
寂しいですね、
うん、まあ、でも時期をずらしてまたね、
うん、
見られる可能性もありますけどね、
うんうん、
ただまあ長尺なんで、
あ、
その辺を敬遠されてっていうようなところもあるかもしれませんよね、うん、上映する劇場からすればね、
う
ん、
リスキーというかね、
ね、
うん、
当たればもちろんいいんですけど、
うん、
あまり芳しくなかった場合は、
うん、
時間だけ取ってしまうという、そう、
日本上映できるところ1本しかできない
っていうことですね、
まあ、そうか、
ミニシアターにとってはなかなかね厳しい問題なんで、うん、 はい、まあ、その辺がどうかっていうところですけどもまあまあでも気にはなりますよ ね、
いやですね、
楽しみです ね、
楽しみ
ね。
お近く、まあ、東京の方は早々と見られると思うんですけど、
そうですね、
うん、
それ以外の地方の方は順次ということなんで、まあ、ぜひ公式サイトのシアターのページを見ていただいて情報チェックしていただけたらなと思いますね。ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
本日が10月の1日の日曜日、
はい、
次回の収録が11月の5日の日曜日で5週間ございます、
はい、
この間の公開予定の映画でいつも通り我々シネマクティフメンバーそれぞれの期待作をそれでは発表していただきたいと思うんですけども、
はい、
じゃあマコジンからお願いできますか。
僕が注目している作品はこちらですね、はい、チラシも持ってきてるんですけど、
ほう、
サーミの地という作品でございます、
うん、お
スウェーデン映画でアマンダ・シェーネル監督の作品でございます。
女性
の
アマンダ・シェーネル監督、
女性監督ですね、
は
い、でサーミってなんやねんっていう話なんですけど、
うん、
サーミはあのスカンジナビア半島北部に暮らしていたあの遊牧民族のことを、うん、あのサーミって呼んでて、
うん、あ、民族名がサーミって言うんですか。
そうですね、
うーん、
国でいうと、うん、ノルウェーとスウェーデンとフィンランドにまたがって生息っていうんですか、
うん、
あとロシアもちょっと入るんですけど、
は
あ
は
あ、で暮らしていた少数民族なんですね、
うん、割と広いですね。
そうですね、
うん、
なんかモンゴルとかはね想像できるじゃないですか、
うん、
遊牧民族、
はいはい、
でまあここ
ヨーロッパあたりでね
にもいたっていうこと で、
うん、
でただあの馬とかじゃなくてトナカイなんですね。 トナカイと一緒に
はい、
季節ごとに移動しながら
北欧っぽい
感じですね。確かに
その極寒の自然を生き抜いてきたと、
なるほど、
サーミの民族がいます、
はい、
で、この物語は、1930年の時代設定で、
うん、
まあ、その時はスウェーデン人によってその劣等民族としてサーミの人たちは差別を受けていたんですよ。で、主人公のエレーっていうあのチラシにもある女の子なんですけど、
はい、
は、サーミ語を禁止された寄宿学校に通っていて、
ほうほうほう、
で、まあ、成績もよくあの進学を望んでいたんですけれども、
うん、
まあ、教師からあなたたちの脳は文明に適応できないっていうことを言われる。
おお、ひどいな。
すごいひどいですね、
うん、
こうで、まあ、そういうところから抜け出したいっていう思いがあって、
なるほど、
である時そのスウェーデン人を装って参加した夏祭りで出会った、ニクラスっていう男の子、
うん、
まあ、スウェーデン人なんですけど、
はい、
まあ、彼と出会って、まあ、恋に落ちて、街に出るっていう物語なんだそうです。民族衣装っていうんですか、
はあは
あ、が結構可愛くないですか、
うん、
なんか
可愛い。
僕がなんかこんなこと言うて気持ち悪いかもしれない。
いやいや
別に
そんなことはないと思うんですよね。
神聖なる一族24人の娘たちの映画があって、
は
い
は
い、
は
い、あれはロシア映画なんですけど、
う
ん
う
ん、ああいうあの衣装も好きなんですよ、
うん、民族衣装、ね、
民族衣装、
うん、
まさにこれも可愛いコスチュームが、
うん、
はい、見れるんで、そういうところにも注目かなと思っております、
うんうん、
こちらの作品は、テアトル梅田さんでは今もう上映中、
あ、上映中ですか、
でございます。で、シネリーブル神戸では10月の7日からで、京都シネマは近日公開となっております、うんうん、
なるほど、
はい、
楽しみですね。
はい、楽しみでございます、
はい、
じゃああゆみさんお願いします。
はい、私もチラシを持ってきました。
お
ブレードランナー2049、2049っていう
2049です、ね、
2049 すいませんです。
お
これまずポスターがめちゃくちゃかっこいいっていうので、
うん、
これ2枚今日持ってきたんです。2枚っていうか同じチラシなんですけど、裏表にな
ってて、あ、裏表でね、
はい、表がライアン・ゴズリングで白っぽいやつで、
うんうん、
で裏がハリソン・フォードでオレンジみたいな感じで、
うんうん、
これ映画館とかにバーンって2種類ね置いてあったりとかするんで、
なるほど、
間違って2枚取っちゃって、あ、同じやつやみたいになる、
あなるほどね、
ですね、
はいはい、
はい、で新しいチラシもね出てたんで、今日映画館に行ったり撮ってきたんですけど、
はい、
これも色が分かれてますよね。
あ、そうですね、
うん、
うん、
ブレードランナーは1作目はお二人見られてますか？
もちろん
見てますか、
はい、実は見てないです。
あ、ほんまですか。
じゃあそんなまこちんに朗報です。
お
10月の13日からですね、
うん、
はい、ナンバーパークスシネマでブレードランナーの1がファイナルカット版ですね、
はい、
上映が決定しています。
うわうわうわうわ、
これはですね、ブレードランナーのファンはもちろんですけれども、うん、ブレードランナー見たことない人とかもおそらく押し寄せるであろうと
思われますので、
グッジョブすぎますね、
グッジョブすぎますよね、
うん、
いやこれは私も行きたいんですけど、うんね、チケットが果たして取れるのかっていう問題もありますよね。
確かに、
ね、
そんな1日だけってこと？
いや多分ね13日からみたいな感じだったから、
あですよ、ね
うん、まだ詳細が出てなくて分かんないんですけどね、
うんうんうん、まあ、1日何回上映あるかもね、まあ、多分そんなに回数はないと思うんで、殺到する可能性はまあ高いし、う
ん、大阪はね難波だけなんでね、
そうなんですよね、
これはでも予習にぴったりですよね。
そうですよね、やっぱり劇場で見るのが一番いいですし、
うん、ね、
うんうん、
楽しみだなと思って、
はい、
IMAX でこれ予告見たら死ぬほどかっこよかったんで、ちょっと IMAX で見たいなって思ってますけどね。
なるほど、
どうですかね、あ皆さん楽しみですか？
もちろん
もちろんですよね、
はい、いやこれはあの、うん、来月の通信のお題
もブレードランナーですので、うん、いいですね、
はい、
でこう音楽がですね、
うん、
実はハンスジマーになったということで変更になったんですね、
うん、
ヨハン・ヨハンソンでしたっけ、
うん、
あのいつもビルヌーブと組んでる、
う
んうんうん、
は
い、あの人じゃなくてハンスジマーに変わったっていうことで、それだけめちゃくちゃ心配してるんです
よハンスジマー大嫌い
私ハンスジマーちょっと、ね、苦手なんでね、
巨匠じゃないですか、
まあ、巨匠ですけどね、
うんうん、
前ねバンゲリスだったんですよ1の時音楽が、
うん、
だからそれめちゃ良かったんですけど、うん、まあ、こっちに好きとか言ってましたね前、
ああもちろん好きです、
うん、だから絶対1見に行った方がいいと思いますね、
うん、
で同じキャストねハリソン・フォードを使ってライアン・ゴズリングとどういう風に共演していくかっていう
の、ね、そうですね、
楽しみですしね、
ワン、うん、というかブレードランナー自体はいつ見たんですか、うんうん、
ね、だいぶ前に多分学生の時、高校生か大学生始まったぐらいの時に一回見て、
うん、
で最近これ映画館でやるっていうの知らなくて、割と1ヶ月ぐらい前に見直したんですよ。
そうなんですか、
うん、
どっちもファイナルカット、
それでね1回見に見たやつが何やったか覚えてなくて、
うん、
でこの間見たのはファイナルカットで見ました。
お
てかファイナルカットしかビデオ屋さんになかった。
あ今そうなんですかね、
いや分かんない、どうなんやろね、バージョンもいろいろあるんですよね、
いろいろあるんです
よ、いろいろ
3パターンぐらいあるんかな、
めんどくさいんですけど、
うん、
どれがいいとかあるんですか、
いや多分だから今はファイナルカットしか選択肢がないんじゃないですか、
あ、
うん、
どうなんだろうな、でもその全部のバージョンが入ったブルーレイがなんか出たんですよね最近、出たか出るか、
ああそうそうそう、それ結構安いんですよ、
うん、そうそうそうそう、
だからまあライブラリーとして置いとくには結構お得かなっていう感じですね、
うんうんうん、ブレードランナーってファン多そうですよね、
めっちゃくちゃ多いですよ、
うん、
めちゃくちゃ多い、
結構考察のしがいがある映画だし、
うん、
うん、あと何回も見る人とか続出しそうですね、
そうですね、まあ出来がどうなんかっていうね、うん、まあ、この前の作品はもちろん評価も高いですけど、
うん、
まあ、今回がどうなんかっていうのは分かりませんから ね、まあ、ねこれね、
デニ・ヴィルヌーヴですけどもね、
うん、
今話題の
そうそうメッセージのね、はい、
うん、
はい、
なんで楽しみですね、
めちゃくちゃ楽しみですね、
はい、
はい、
公開は10月の27日金曜日公開ですね、
う
ん、
おお
金曜日、ね、なんでプレミアムフライデー公開ということ
です、ね、ああそうかそうか、
はい、っていう感じにしてあるかもしれないですね、
まあ、世の中にはねそういうわけのわからん制度があるらしいですからね
はい、はい、なのでちょっとまあまあ全国の映画館で公開するんで、詳しくは公式サイトの、
そうですね、
あの劇場情報を見てください、
はい、まあお近くのシネコンでかかると思いますんで、
はい、
そうですね、
ぜひともということですね、
はい、チラシもゲットしてください、
はい、
はい、というわけでブレードランナー2000じゃない2049でした、
はい、
ペップさんは、
はい、僕はですね、今日チラシは持ってきてないんですけど、
はい、
ゲットアウト、
うん、
2017年のアメリカの映画でございまして、ジョーダン・ピール監督作品104分、レーティングは一般ですので、
うん、
どなたでもご覧いただけますと。ゲットアウトでピンときてないですか、
うん、
こういうやつですね、
ホラ
ー、まあ、スリラーですね、
スリラ
ー、うん、
全然知らないわ、
解説をいつも通りキネノートのアプリから引用しますけども、はい、スプリットのジェイソン・ブラム制作のスリラー、アフリカ系アメリカ人のクリスは白人の彼女ローズの実家に招待される、
うん、
亡くなったローズの祖父を称えるパーティーでどこか古風な黒人の若者を見つけ携帯で撮影すると若者は豹変しクリスに襲いかかると。監督脚本は本作が監督デビュー作となるコメディアンのジョーダン・ピール、
うん、
出演はボーダーラインのダニエル・カルーヤ、うん、第10回下町コメディ映画祭引退と映画秘宝プレゼンツ映画秘宝祭りで先行上映というのが解説でございます、
はい、
実はこれ私も見ております、
え、
あ、
はい、
下町
コメディ映画祭に行ってまいりまして、
はい、
映画秘宝祭り、まあ、2本立てゲットアウトとそれからイットという、
はい、
スティーブン・キング原作の、
ね、
はい、ホラー映画があるんですが、
です
こちら、はい、を見てまいりました、
いい
これね、文句なしにおすすめしたい作品でございますね。はい、
なるほど。
僕のおすすめっていうのももちろんなんですが、
はい、
ローテントマト、
うん、
では99% フレッシュ。
おお、
これ、ね、286のレビューがあって、うん、その批評家のね、
はい、
でフレッシュが284、
うん、
でロッテンが2という99%。
すごいですね。
むちゃくちゃすごいですね。
すごいですね。
もう納得ですね。
へ
え、はい、非常によくできた作品でございまして、うんうん、インターネットムービーデータベースでは182,050人の人が星をつけてまして、うん、平均が 7.7。
あ、高いですね。
うん、どちらかというと批評家にやっぱり受けがいいんですが、うんうん、まあ、それでも一般の人でも 7.7 ついてる、うんうん、
IMDB の中では高い方な気がする。
うん、まあ、これね、もう完全にネタバレ厳禁の作品なんですよ。だから今ね、解説でキネノートのアプリから引用しましたけど、はい、まあ、これぐらいの情報まででとどめといて、
うん、
見に行っていただくのがベストです。
予告は見ない方がいいですか？
うん、まあ、どこまで予告もね、僕見てないんで、いきなり本編見たんで、どれぐらいの予告かはちょっと分かんないですよ、うん、だからまあ見ないで行った方がいいかもしれませんね、うん、はい、ネタバレ厳禁の作品なんで、じゃあ今から何を喋るのかという話になるんですが、
は
い、
うん、
あの監督さんにちょっとあのスポットを当てて話したいと思うんですが、
はい、
監督、脚本、それからまあ制作の一人にも名を連ねているのがジョーダン・ピールという方で、
はい、
この方が1979年ニューヨーク州ニューヨーク生まれのコメディアン、相棒のキーガン・マイケル・キーとコンビを組んだコメディ番組キー&ピールというのが2012年から2015年の間にテレビでありまして、これがまあ大人気と、うん、いうことで、まあ、いろいろなコメディアワードなんかを受賞して、
うんうん、
最近ではですね、このキーと一緒に撮ったキアヌという猫の映画があるんですよ、
うん、
ギャングと猫の映画で、まあ、コメディなんですけど、
はい、
ギャングが猫の奪い合いをするという。僕も作品自体はまだ見てないんですが、
う
ん、これ DVD スルーになってて、
う
ん、もうすでに、
ね、
はい、レンタルとかでも見れると思うんですけど、うん、で猫の名前がキアヌなんですけど、うん、
はい、
猫の声を当ててるのはキアヌ・リーブスと。
ああ、やっぱり。
こういう、まあね、面白い作品でもあるんですが、まあそのジョーダン・ピールがですね、制作、脚本も手掛けて監督もしたゲットアウトが、まあ監督のデビュー作になりますよと。
コメディと真逆な感じですね。
なんですね。で、まあこれね、見ていただいた方、まあもちろんね、その下町コメディ映画祭で見た方はおそらく感じたと思うんですけど、まあむちゃくちゃ才能ありますね、この人ね。
おお。
はい。コメディアンとしてやっぱり優秀っていうことは、まあ、僕の持論としては、
はい、
まあ、役者、脚本、監督としても優秀というのがね、イコールでつながってるというのが、まあ、僕の持論なんですよ、
うん、
その逆もしかりで、監督、脚本、役者として素晴らしい人はコメディアンもできますよというようなところが持論なんですが、まあ、またまさにそれを証明したかのような作品だなと。面白いのがこのジョーダン・ピールさんの奥さん、これもコメディアンで役者さんなんですけど、チェルシー・ペレッティという方なんですよ、
はい、
この方は白人の方でございまして、
うん、はい、
2016年に駆け落ち婚、今時してまして、
いい、ね、
だから駆け落ちなんで、
はい、
結婚式挙げても参列者は愛犬だけと、
うん、
こういうこういう話なんですよ。アフリカ系アメリカ人と白人女性のカップルっていうのは、
うん、
これ劇中の二人と全く一緒なんですね。
あー、う
ん、
なるほど。
だからおそらく監督自身が実生活で感じた、
はい、
まあ、いろんなこともこの映画の中には盛り込んであって、
う
ん、まあ、そこもね、面白さの要素の一つになってるんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、これスリラーなんですけども、
はい、
コメディ要素も満載でございます。
あ、そうなんですね、
はい、
やっぱ監督
がめっちゃ笑えるところ多いです、あとまあね、あの僕がいつもよく言いますけど、その笑いと恐怖は紙一重みたいなところもあるんで、
うんうん、
まあ、恐怖が行き過ぎた笑いとか、
うん、
いうのも当然まあその辺絡めて出てきますんで、うん、まあ、その辺も注目して見ていただきたいんですけども、まあ、これね、やっぱりネタバレなしが非常に難しい作品なんですけども、僕のグッドバッドウィアードのコーナーでこの作品もまたちょっと紹介したいなと思ってますんで、ね、ネタバレなしで紹介するのが非常に難しい作品ではあるんですが、ちょっとチャレンジしたいなと思っております。この作品は2017年10月27日の金曜日公開ということなんで、ブレードランナーと全く一緒なんです。全国のシネコンで、こちらはブレードランナーほど規模は大きくないと思いますけども、うん、シネコンでの上映がございますので、
はい、
お近くの劇場をお探しの方はですね、
うんうん、
公式サイトの劇場情報、シアターのところをちょっと見ていただきたいなと。それでは今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
はマゴチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたが出会った変な映画は日本映画編です。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。最後がエンディングで、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とアンドマーのエンディングトークです。
ということで今月もいつも通りのラインナップでお送りしたいと思いますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。